今日の水戸黄門様は4名お越しいただいております。最初に元警察庁長官で現在日本国際警察協会会長兼高雅人先生、元環境省事務次官鈴木雅樹先生、前駐スルタンオマーン国特命全権大使小林俊則先生、そして水戸徳川家15代当主徳川成政先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。私ね、一つだけね、
はい、
だいぶ前からものすごく疑問にしてたのがありましてね。
疑問ですか？
というのは、韓国ドラマとか、
はい、
中国ドラマ見てたら、本をね、まあ日本のあれでもそうです、昔の書物をこう積んであるんですよ。
ええ、
思いません？今積んでないでしょ。
今立ててますよね。
縦にこう置いてますよね。これなんでかなと。いつからこの、またどこからね、この今の図書館でも置き方になったんか、実はずっとね、不思議に思ってたんですよ。
うん、
逆に変な気になるんでね、いつからああいう縦にね、
うん、
思いません、新藤さん。
確かにそうですね。まあまあ、あと、その、まあ、半紙とか紙の質の問題とか、要するに、閉じる形がね、紐でくくってってっていうやり方をしてるから、余計立てられへんみたいな、あの柔らかさがあったっていうのは、
そう、僕はね、明治になってから日本もそうなったんかなと、
うん、
世界的にね、最近かなってずっと思ってたんですよ。うん、とらね、やっとそれが解けたんです
よ。どのポイントですか？さあ、
分かる人いませんか？どっからこの本をね、縦置きになって今みたいな整理の仕方、いつから、どっからって。
でも世界的に考えるとかなり昔から縦じゃないですか。そうない？
そうなんです。
あ
のね、さあどこでしょう。
いや、例えばサンピエトロ寺院にある図書館、
うん、
あれ500年ぐらいなんですかね。あれ1200年ぐらいですかね。うん、ビシッと縦ですよ。
バチカンなんですよ、やっぱり。
やっぱりそうですか。
バチカンの当然図書館っていう本を、うん、そっからな。
そうですか。
だからものすごいやっぱりカトリックっていうのはいろんな面で影響を世界に与えてたんですね。
うん、
そういう面では反省してるのはね、あの、私の本の読み方として昔の日本の本の置き方としては積んどくなんです。
枕にちょうどいいですよ。
そうそうそう。ただね、ほんでやっぱり鈴木先生が来ていただいてるんで、元職がやっぱり僕はどうしても財務省っていうより大蔵省って言ってしまうんですよ。、うん、というのは先生が入省した頃大蔵省ですもんね。
そうだったですね。
結局ね。そら、まあ正直今の財務大臣はあれ何期ぐらい後輩になるんですか？
4年ほどですかね。
あ、そうですか。
ええ。
ということは、あの、4年やったら、してあるわけですよね、
割と。よく存じ上げてますね。
言いにくかったらスルーで結構ですから。あの、どういう彼女でした？
どういう方？
まあ、なかなか難しいんですけど、基本的にはあんま言っていいのかな、これ言われてるけど、要するに、まあ、自分の、親分と思う人の言うことは、
うん、
忠実に、だからアメリカ型ですよね。ボスには忠実なタイプなんで、おそらく高橋さんが選ばれたっていうのはもちろん、もともとよく存じ上げてたっていうのはあるかもしれませんけど、やっぱり少なくとも高橋さんの考えには基本的にはイエスっていう性格ですよね。
なるほど。
うん、
あの後輩から見たら怖い感じの。
あ、いや別にそんなに部下をいじめるタイプっていう感じはないですよね。
あ、そうですか、うん、ということはある面ではあの良き上司になれた女性いうことですかね。
良き上司であったかどうかは僕はあんまり部下になったことはないから分からないですけどね。
なるほど、
まあ、
今の、あの答えはあの私の質問に対しては半分なんです。あくまで私はラジオ的にはあの個人的なあの性格をお聞きしたかったんですけれども。
個人的な。
なかなか難しいところがありますよね。
日本は変わるってようマスコミに言ってますよね。
うん、
今回のその3分の2で、
うん、
僕ね、ある面では変わるかもしれませんけれどもね、果たしてあの経済的なバランスも含めた本質的が変わるのかなと。例えば30年前のアベノミックスをそのままベースにした考え方で動かしてですね、
うん、
果たして急激な日本の成長とか発展がね望めるのかなという、そこは危惧してるんですけれどもね、
うん、
個人的に鈴木先生の意見その辺どうなんですか。
まあ、少なくともあの多分、まあ、あの今の高橋さんの言ってることは正しいかどうかはちょっと置いといてですね、
はい、
今までのやり方ではあのいけないっていうことだけははっきりしてきたわけですよね。
そうですね、絶対そうですね。
だから、まあ基本的には生産性を上げるで成長を支えるっていうことに、まあ、かなりあの注力しなきゃいけないっていうことはもう当然なんで、
うん、
そこにあの歳出を集中するっていうのは別に悪いことじゃないと思うんですね。だからあとはあのそういう、まあ僕ら最初に一番入った時に教えられたのは家計と国の財政は全然違いますよと、
はい、
家計はいるを測っていずろうせす、だから収入に合わせて生活しなさいって言うんだけど、はい、国っていうのはあのいずるを測っているを制す、だから要するに歳出を決まってその必要なものを調達しなさいっていう仕組みなんですって最初に教えられるんですけど、まあそういう意味ではこの後の方がですね、まあいるをその成長に重視するっていうのは、まあ歳出をそういうことに集中するっていうのはいいんですけども、それをもってあとその後の方の収入をきちんと手当てできるかどうかっていうのが、
うん、
まあ一つイギリスのトラスさんじゃないですけど、そういうことにならないためのですね、長期政権するための一つのまあ試練かもしれないですね。
なるほど。
で必ずしも調達しなくてもですね、調達したいって言ってればいいんですよ、ね、
そうなんです
ね。あのなんていうか市場って、ね、かなりイリュージョンの世界があるんで、
うん、
やっぱりあの市場を無視していいって言うともう市場はもう勝手に暴れますんで、いや市場のことよく考えてますと、もう歳入もちゃんと考えなきゃいかんって言ってれば、実際以上歳入が手当てできるかどうかよりも市場は先にその言葉を信じるんじゃないかと思いますけどね。
なるほど。反対に今まあ、先生含めて3人は官僚ですから、1人唯一民間の役員を知ってる経験のある東川さんはその辺どういうふうな意見お持ちなんですかね。
その財務大臣の性格の話
いやいや、じゃなしに高市さんが取るであろう路線ですよね。やっぱりこの失われた30年をやっぱりこれからは成長路線に変えてもらうためには、民間として一番具体的に国にどうしていただきたいとか。
まあその今まで我々 はですね、例えば政治の世界と関わってくるっていうのは、うん、あの租税の特別措置法の世界なんですよね、うん、でこれって既得の権益の塊みたいなところがありますでしょう、はい、で例えば道路財源もそうですけど、うん、あの、石油の取引税の関係とかですね、うん、でその権益の塊っていうのはなかなかもうニッチもサッチもいかなくなってるっていうのは実態だと思うんですよ、うんうん、だからそれをやっぱり一つずつこうほぐして、
うん、
でどうやってその自由度っていうんですかね、うん、それを増していただけるのか、うん、その辺はその今の政権今度の新政権のその働きどころだろうな、でそれにやはり業界なりあの経済界っていうのは期待をしているというのはあると思います、う
ん、なるほど、
今まで通りのやり方の中で成長性と言われてもそれはなかなか厳しいですよね。
なるほど、なるほど、
はい、
例えばあの消費税が増える分だけ法人税減ってきてますよね、
うん、
そういう問題も含めて成長すればするほど民間としては税務処理の問題にしたってやっぱり民間が得するようになると、それけど反対に、うん、今ロシアなんか戦争のために消費税が 23% ぐらいまでこう上げてきてるわけですから、で日本の場合はその消費税を反対に減らすって部分ですよね。消費税を減らす部分の新たな財源が短期間で確かにそれを補うだけの企業成長をもたらす、また新しい企業を生み出す、それはなったらいいですけれども、果たして今のこの環境の部分で民間がそんな簡単に急激成長を民間としてできると思いますか、東川さん、どうです、その辺。
個人の意見として、
はい、もちろん
申し上げれば難しいと思いますね。
あ、
なぜかというとその税だけで企業は動きませんし、
うん、
例えば私も自分の会社を持ってますけれども、うん、例えばその労働環境ってありますよね、
はいはい、
今もうこれ以上働かしちゃいけない、
はい、
で これだけ働いたらこれだけ休ませろ、
はいはい、
でこれをその日本人は真面目ですから真っ当にやろうとすると、
うん、
とてもじゃないけど生産性落ちます
よ、もちろん
ですよね、はい、だからそれを税で上げるっていうのはほぼほぼ不可能で、
なるほど、
むしろ本当に働かざる者食うべからずなんだっていうのを声高に言っていただかないと、
うん、
なかなか特に中小企業はやっていけなくなるっていうのはあると思います、う
ん、僕ね本当そこを懸念してるんですね、はい、それは大企業が生き残ってもそれを支える中小企業がほとんどの労働人口を抱えてるのは中小企業ですから、そこにおけるその政府の方針ですね、でそれはやっぱり中小企業庁からおまん大使に行かれた元は通産省通産省に入賞された
そうです、ね、
これはおまん大使に聞くのが一番手っ取り早いんでその辺の見解どうなんですか。
はい、恐れておりましたけどそういう質問が来るのおっしゃるように私今も中小企業関係の仕事をさせてもらって、
はい、
まあ、日頃お付き合いをさせてもらっているとやっぱりその中小企業を本当にこの国が守ろうとしているのかどうかっていうのは、まあ、まずちょっと税の面で言うとですね、
うん、
ちょっとやっぱ疑問だなっていうのはあります、うん、で中小企業の方が頑張って頑張って事業を拡大して、まあ、儲かって儲かってすればするほど、
うん、
例えばその会社を、まあ、息子さんとか事業承継するときにドカッと要するにその、まあ、相続税だったりいろんな税金取られるっていう状況になるので、うん、そこはやっぱり本当にこの国の中小企業を育てていくんであればですね、少し考えなきゃいけないなというのが一つ、税の関係で申し上げると、まあ、大先輩がいらっしゃる専門家で大先輩では言いにくいんですけど、私はその 個人的にはですね、今その高橋さんとかおっしゃってる消費税の減税みたいな話で、
うん、
経済が上向きに上振れしていくとはとても思えない、
うん、
あのと個人的には思ってまして、
私もそう
思います。で、もしその減税を仮にやるのであれば、そのそれこそ今申し上げた中小関係の税制だとか、あるいは設備投資の減税をするとか、あるいはまあちょっとこれは難しいですけども、賃上げをあのする企業に対して何らかの優遇措置をするとか、
うん、
今やっぱり日本の経済がずっと成長しなかったっていうのは、生産性そのものは多分それなりに上がってるんですけど、お金を使わなくなってるんですね、大企業が中心に。そこのお金をどういうふうに使わせるかっていうところに刺激をするような税制の方が、私は経済的には効果があると個人的には思ってますので、
はい、
あのちょっとその辺はあの消費税減税は別に個人的には消費者としては嬉しいですけどもうまあなんだかなっていう感じはちょっとしてますね。
僕はね、消費税をゼロにしても民間喜びますよね、
うん、
ただ果たしてそれが本当に経済を成長さす原動力になるかっていうのは僕疑問なんですよ、
うんうん、
とあとはですね、やっぱり日本の企業も人もそうなんですけど、なんかみんな平等に扱わなきゃいけないっていう意識が強すぎてすごい社会主義的な経済政策もそうなっちゃっててね、うんうん、もっとこうエコひいきっていうと、これはいいと思えば他はもうほっといてドンとつけるみたいなことが許されるような、
はい、
あの環境っていうのももう一ついるかなっていう感じはします
ね。僕も本当にそう思います。でも日本でそれを言い過ぎたら、すごくそれは非難の対象
になるんです、はい、
でこれに対して鈴木先生どう思われます？
いやちょっとも話が戻るような感じがするんですけど、
はい、
まあ、今あのアンケート取っても何やっても物価対策で消費税減税、まあ、特に食品の減税してほしいっていう声強いじゃないですか、
はい、
でも、まあ、消費税食品だけで減税しても、まあ、5兆円ぐらいかかるんですけど、実は本当に物価対策が必要なのは全員なのかと、国民全員なのか、おそらく貧しい人にやってくれっていうことだと思うんですけど、まあ、その定義にもよりますけど、今5兆円って言ってもですね、だいたい3兆から4兆ぐらいは裕福な人に行くわけですね、うん、で貧しい人は1兆とか2兆ぐらいしか行かないんですよね。
あ、
まあ、当然徳川さんは食費はいっぱい使われるかもしれ
ないけどエンゲルケース高そうですね
エンゲルケースしかないです
ね。あのやっぱりどうしても、まあ、エンゲルケースは低いかもしれませんけど絶対額はやっぱり消費、裕福な人の方が消費するん、うんっていうのが普通なんで、消費税も額が大きくなると、だから消費税で減税しちゃうと、あの裕福な人にお金が行くのが多いんですよね、うん、まあ、あの基礎控除も同じなんですけどね、あの恩恵を受けるのは最高税率を受けてる、
う
ん、あの超富裕層が戻るんですよ ね、
う
ん、
はい、
だから税で対応するっていうのは無理なんで、うん、基本的に貧しい人に何かしたいなら本来は給付でやるべきなんで、給付付き税額控除ってもしかしたら
ありですね、
かなり理想的な制度だと思うんですよ。で今までなぜできなかったかというと、所得の把握ができなくて地方税の非課税かどうかで分けるしかなくて、でなおかつ一律にしかお金は配れないっていう事態だったんですけど、今、うん、マイナンバーカードができてですね、かなり所得が把握できるようになってきてるんで、
そうですね、
もうちょっと努力すれば給付付き税額控除ってできるかもしれないところまで来たので、
うん、
はい、まあちょっと僕あのよく高橋さんの本音がよく分かりませんから、本当にそんなことを考えておられるのかどうかよく分かりませんけども2年後に本当にマイナンバーカードをちゃんとあの制度を整備した上で給付付き税額控除っていうのをやっていただけるならね、 まあ、あのその時には消費税は全部 10% 一律に戻してですね、うんうん、それを財源にして給付したらいいんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
一言申し上げてもいいでしょうか、
はい
はい、何でしょうか、
ね、一言でも二言でも言ってい
た、エンゲル係数 100% の人間ですよ。いや皆さんね、この名前聞くとあいつ金持ちだって言うんですけど、物はあるんですけど金ないんですよ。
ね、そんなこと誰も聞いてないです。そう
そう、物はあっても金がないで、あのおっしゃる通りで、消費税ってものすごく平等な税で、うん、要はその100円で食事してる人は10円払えばいいんですよね、うん、で1000円で食事してる人は100円払えなんですよ、うん、はい、これってその90円の差はね、うん、本来その一生懸命働くっていうと語弊があるんですが、うん、そのそれなりに働いて稼いだ金を使って自分はこれは食べたい、うん、でそれができる、で それより所得の低い人はこれしか食えないっていう言い方をなさるので、ここでなんとなくものすごく不公平感が出るんですけ
ど
実際には希望通り、うん、所得通りに食べてるはずなんですよ、ね、でこれ言うとあの私袋だらけやるかもしれないですけど、でもこんな平等な税ないのになっていうのは、消費税ができた時から私なんかはそう思ってましたね。
本当そうですね。僕ね、あの限定したね、あのゼロにするっていう部分よりもね、やっぱり続けたらいいと思います。
そうですね、
うん、
それをね限定してやめてしまったら、うん、2年間って本当に復活できるかどうか、長官どう思います？これ
難しいと思いますよ。
一回ね、一回やられたらもう復活するって、
おそらくさっきみたいな給付付き税額控除みたいなのを同時に入れないとですね、
うん、絶対無理ですね。
だから要するに貧しい人が少なくとも減税された分以上に、あるいは同じぐらいに給付を受けるっていうことが証明されない限り、
はい、
それはあの減税をなくすっていうのはもう難しいでしょう
ね、うん、僕もそう思いますね。だから逆に言ったら今回はこの本当にまともな皆さんの意見を最後に、
はい、
終わりましょう。
本当にあのまともな回でございました。税、はい、について真剣に討論していただきました。次週もよろしくお願いいたします。今週のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
金高正人と
鈴木正樹と
小林俊則と
徳川成政でした。